のど神様。これは私が中学1年生の時の夏休みの出来事です。いつもは両親と姉と一緒に田舎の親戚宅へ数日泊まっていましたが、その年は姉が交通事故に遭ったため、母が世話のために残り、父と私だけで向かいました。親戚宅に着いた後は挨拶もそこそこに、反抗期なのもあって父や他の親戚と一緒にいることがなんとなく嫌で、夕食の時間まで一人で家の近くを散歩していました。小学生の頃から毎年来ているので、だいたい近所のことはわかりますが、田舎へ帰るとなぜかいつも大人たちから、子供は永神社へは絶対行かないようにと言われているのを思い出しました。永神社はとても古くからありますが、私は一度も行ったことがありません。昔父にどうしてか聞いた時には、大人になるまでは行っちゃいけない場所なんだとしか言われませんでした。気になったら行きたくてたまらず、でも一人は怖いしどうしようかと思っていると、 B 子に何してるんと話しかけられました。 B 子は親戚宅の近くに住む家の子で、年が近いこともあり、私が親戚宅へ行った際にはいつも遊んでいる子でした。 B 子に A 神社のことを話すと、じゃあ近所の子も集めて肝試しをしようということになったのです。そしてその日の夜23時、大人たちが酒盛りしているところをこっそり抜け出して、 B 子との待ち合わせ場所へ向かいました。そこには何度か会ったことのある C 子と D 子、 D 子の妹の E 子がいました。皆は A 神社へは一回行ってみたかったと思っていたようで参加したんだそうです。A 神社へは親戚宅や B 家がある集落から山の方へ歩いて約20分ほどの場所にあるそうです。その場にいるみんながまだ子供だからダメと止められており、正確な場所も教えてもらえていないのですが、おおよその場所ならそこに住んでいれば見当がつきます。大人たちにバレないためにも A 神社をある程度見たらすぐ戻ると決め、闇に紛れつつ向かいました。A 神社へ向かう途中ではワクワクした気持ちと、やっぱり少し怖いという恐怖心がありました。でもこれだけ人がいればお化けも出ないだろう、むしろ大人があんなに A 神社を隠すのは山の中にあるので子供だけで行くと危ないからそう言っているんだろうと思っていました。ですがとうとう A 神社と思われるところに到着して、寂れた雰囲気に薄汚れた鳥居を見たとき、来たことを後悔しました。何かただならぬ雰囲気が漂っていたのです。やっぱり帰ろうかと思いましたが、 B 子と C 子がどんどん進んでいくので置いていくわけにもいかず、仕方なくついていきました。 A 神社はすごく小さく、鳥居をくぐると2メーター先に小さい祠があります。 B 子はあれこれだけと拍子抜けしたような声を上げると、 C 子が全然怖くないやんと言い、 D.O. はもう帰ろ、 E 子もお母さんたちに怒られちゃうよと言いました。私も D.O. と E 子の意見に賛成しようとした時、なんと C.O. が止める間もなく祠の扉を開けてしまったんです。そして中を覗き込んだかと思うと、ギャッと言って口を押さえ、その場に倒れて左右にゴロゴロ転がりました。何が起きたのか全くわからないまま、 CEO はしきりにとうめいていて、両手で喉をガリガリ血が出るまで引っかき始めたんです。異様な光景に残りのものは固まっていましたが、いい子がおじいちゃん呼んでくると今来た道を駆け出していきました。 DO は危ないから俺も行くといい子について行ったので、私と B 子は残って CO がそれ以上喉をかきむしらないよう手を押さえ込みました。 CO は私の2つ年下で体も細いので、女2人でも抑えられると思ってたんですが、 CO の力は異常に強く何度も振り払われました。 何十分経ったんでしょう。バタバタと数人の足音がして、 D 音と E 子とその祖父である F さんが駆けつけてきました。 F さんは CO を一目見るなり、のど神様と叫び、 D 音に、お前村長さんとこ行っておばあ呼んでこいと指示しました。そして私たちには、いい子も丸々私のこと、もう B 子も危ないから家帰れ、おばあがおるから大丈夫やと私たちにそれぞれの家へ帰るように言ったんです。 CO が気になりましたが、それ以上にこの場にいるのが怖かったので、私たちは F さんの言う通りに各自家に帰りました。親戚宅へ着くと、もう話は知れ渡っていて、父に、あんだけ言ったらあかん言われてたやろと強く怒られました。私が行きたいと言ったから CO はあんな風になってしまったんだと後悔して泣いていると、親戚が、俺らもちゃんと説明してなかったからな、 CO は喉神様に噛みつかれたけどおばあがおるから大丈夫やと慰めてくれました。喉神様は何なのか聞いてみると、どうやら漢字では喉を噛む様と書くようです。喉神様の発端は、ずっと昔にこの集落で差別されていた親子がおり、とうとう食べるものもなくなり餓死した出来事があったそうです。その時にその子供が、あいつらの喉を噛んでやる、何も食べれなくしてやる、同じ苦しみを味合わせてやると言いながら息絶えました。それが呪いの言葉となったのか、集落の子供が次々と自らの喉をかきむしって血を吐き死んでいったのだそうです。それを旅の祈祷師が払い清め、もともとあった A 神社の祠へ親子の遺骨を封印したんだそうです。それ以来、子供のうちに A 神社へ近づくなかれと噂が立ちましたが、一度 CO のように祠を開けて呪いを解き、喉を引っかいて亡くなる子供がいたようです。大人で開けた人は何人もいるのですが、なぜか皆無事で、子供だからゆえに呪いにかかってしまうのだろうということで、 A 神社に子供を近づけることはタブーとなりました。そしておばあと呼ばれる方は、のど神様を最初に封印した祈祷師さんの血筋なんだそうで、有事の際には治める役目があるのだそうです。信じられない話ではありますが、実際にあの CO の様子を見ていると信じずにはいられませんでした。父や親戚にはおばあが何とかしてくれるからと言われましたが、気になって眠れず、やがて朝になりました。トントンと玄関を叩く音がするので、もしかして話に聞いたおばあかと思い玄関の扉を開くと、その通りおばあが立っていました。そして、 CO は間に合った、もうあそこはあかんで、子供のうちは絶対開けるなよとだけ言って去っていきました。父から母へ連絡が行ったようで、私はその日のうちに帰ることになりました。あの日以来、大人になるまでは用心してか、田舎へ帰ってもいるのは半日だけで、すぐに父か母と共に帰るようになりました。 B 子、D 子、E 子は皆勝手に A 神社へ行ったことでこっぴどく怒られたそうで、その後は他の子供も A 神社へ近寄らないようにと周囲を大人が見回りするようになりました。 CO はしばらく入院していましたが、すっかり元気になって、喉に傷一つ残っていないようです。 A 神社も祠もまだあの場所にありますが、私はもうあの日以降、大人になってからも一切近寄っていません。夢ではなく、確かに現実に起こったことなんだと今でも脳裏に焼き付いている出来事です。以上、のど神様っていう題名の話でございました。